皆様こんにちは、末永明です。このポッドキャストは私の書いているメルマガの内容をもとに私が音声でお届けする番組です。今回もですね、平成27年1月のメルマガの内容から今私が伝えたいことっていうのをですね、厳選してお話しさせていただきます。リハビリの仕事をしている方とかですね、医療とか介護の仕事をされている方にとって使えるコミュニケーションのコツをですね、何か一つでも伝えられればと思っております。よろしくお願いいたします。今回でですね、2回目のポッドキャストの配信になります。今のところ反響はゼロですね。反響はゼロです。特に感想とか質問とかはね、今のところ来てません。まあ、来てませんけどですね、ちょっと頑張っていきたいと、そう思っている所存でございます。まあ、こういうのはですね、こういうの反響は最初はないですよね。最初はない、それは分かってるんです。で、ブログとかメルマガとか私もね、だいぶもうやってます。ブログは9年やってますしね、もうメルマガは2年ぐらいやってますけど、最初はこういうの反響ないんですよ。で、反響ないんでね、こういう時にこう、ここでめげちゃいけないなって思ってますね。めげちゃいけない。ここでめげるんですよね、ブログとか、メルマガとか続かない方は。最初にちょっとやってみて、反応がない。どうせ私のブログなんか誰も見てくれないしな、と思ってめげちゃう。だけどですね、これは続けていくと、じわじわと効果があるんだっていうことをですね、私の体験から感じております。ブログもね、私続けて1年か2年ぐらいですかね、それぐらい続けて初めて、あ、いつも見てますよとかね、あ、いつも面白いねとかっていう風にですね、いろんなところからフィードバックをもらえるようになりましたね。メルマガもそうでしたね。メルマガも初めて1年ぐらいはね、誰からも何の反応もなかったんですけどね。何の反応もないんですよ。何の反応もなかった。ただひたすら一方的に私送り続けているだけでしたけど、まあ一年後ぐらいからね、一年ぐらい経ってから、いや実は毎日見てるよとかね、たまに見てるよとか言ってもらえるようになったんですよね。だからね、このポッドキャストもね、まあ初め一年は多分何の反応もないんじゃないかと。そういうふうに言うと私心づもりをちょっと決めております。まあそういうつもりで私配信してますんでね。まあ、ちょっと皆さんも気長に聞いていただいて、で、まあ、どっかで私に会った時にですね、いつも見ているよとか、なんかそういうこと言ってくれれば嬉しいなと思いますけど、まあ、そういうことです。で、とりあえず私これ1年は続けていこうと。まあ、そういうことで1年は続けていきたい。気長にですね、ぼつぼつと続けていきたいなと思ってるので、まあ、皆様もですね、気長に聞いていただければなと思います。はい。ではですね、今日初めの話題。今日はですね、苦手な人との付き合い方。これですね、苦手な人との付き合い方ってのを考えてみたいと思います。まあ、私ね、この医療とか介護とかこういう職場に来てみてですね、驚いたことの一つに、いや、患者さんとの関係よりも職員との関係の方がこんなに難しいのかと、思ったことはないですね。難しいなと思いました。まあ、私もともとコミュニケーションとかね、人と比べて得意な方じゃ全くなくって、まあすごい苦手な方だったんでね。まあ、だから仕事についてもすごい苦労しましたね。ただですね、患者さんと関わるよりも、職員同士とうまくやっていくって方が難しいんだなーってのすごい思いました。やっぱりこう、いろんな価値観の人がいますからね。で、いろんな価値観、いろんなセラピストとかを持ってる方がいて、お互いこういろんなことを主義、主張するわけですよ。で、そうしてですね、もう皆さん3年ぐらいになってくるとね、働いて3年ぐらい経ってくると、皆さんそれなりにですね、自分の考えっていうのを持ってきますからですね、経験がある人同士が集まった方が意見が合わないみたいなね、まあ、そういうことがあるんですよね。もうそれは僕びっくりしましたね、働いてみてね。こんなにお互い意見が合わないもんなのかって、びっくりしました。で、まあ、私自身もですね、職場に今苦手な人がいたりとかですね、気が合わないなって感じる人はいるんです。だけどですね、苦手な人とか気が合わない人がいても、まあ、一緒に働かなきゃいけないっていうのがですね、仕事場の関係ですよね。私の上司がいいことを言うんですよ。友達は選べるけど仕事仲間は選べないっていうんですね。私この話聞いてなるほどなと思って、確かに学生時代ってのは友達は選んでましたよね。仲のいい人と付き合って、あんまり合わないなと思う人とは遊ばないっていうね。学生時代ってそんなもんだと思うんです。だけど、働いてみて思ったことは、 仕事の仲間ってのは自分で選べないわけです。この人とは気が合わないんで仕事をしませんとかね。そうはいかないわけです。なんかの偶然で集まったメンバーと一緒に目標を達成しなきゃいけない。まあこれが仕事上の関係かなと思うわけですね。で、まあそういう仕事上の関係ですので、気が合わない人とでもうまくやっていかなければならない。そんな現状だと思うんです。で、私ですね、仕事場に一人すごく苦手な人がいまして、まあ A さんとしときましょう。で、この人とのコミュニケーションについてですね、この間ですね、すごい嫌だなと思うことがありました。もともとこの人とは私自分が気が合わなくて、まあ仕事の進め方とかね、あと、すごい厳しいところがあって、もう厳しい言い方ってのがすごく嫌でね、いつも嫌だなぁと思ってましたね。嫌だなこの人はっていつもこう思ってたわけです。で、先日も会議の際に、まあ、私のちょっとした発言がですね、その言い方は良くないですよ、みたいな感じで指摘されてですね、クーってなってですね、もう嫌だなぁとですね、思ってました。で、私もそれ言い返せなくてね、もうすいませんみたいな感じで謝ったんですけど、もう後からそのことをこう自分でこう思い返しちゃうんですよね。その言い方は良くないですよって言われたことをずーっとこう思い返しちゃって、家帰ってからとかね、次の日とかでも、あの人にあんなこと言われたなってこうずーっとこう思い出して、嫌だな嫌だな嫌だな嫌だな嫌だな嫌だなってこう、ずっと思っちゃうんです。で、皆さんもこういうことってないですかね。人からなんかポンと言われて、ずーっとそれを引きずって嫌だなーって思うこと。で、これ不思議ですよね。そういうことってあるんですよね。不思議なんですよ。別に嫌だなってそんなに思わなくてもいいんですよ。パッと忘れて、頭で分かってんですよ。頭ではパッとそんなこと忘れて、前を向いていけばいいと。頭で分かってるんですけど、ついついその言われた一言が嫌だな、嫌だな、怖かったなとかね、嫌いだなとかっていう気持ちを、ついついこう、ついついそういう嫌な感じを引きずっちゃうっていうこと。そういうことになっちゃったんですね。で、こういう時はどうしたらいいかっていうことなんです。つまり頭ではそんなことを考えすぎてもしょうがないよって、頭では分かってるんだけど、ついつい人から言われた嫌な発言を、嫌だな嫌だなって引きずっちゃう時。こういう時はどうしたらいいか。こういう時はですね、もっともっとその嫌な感情っていうのとですね、見つめていく。その嫌な感情ともっともっとこう、仲良くしていく。その嫌な感情ともっともっと話し合ってみる。ということがいいんですね。ちょっと不思議な話かと思うかもしれませんけど、自分の中に自分が二人いて、そんなこともう忘れちゃいよ、そんなこともっと忘れて、前向きに生きようよって言ってる自分と、いやいや、この嫌な感情は忘れちゃいけないんだと。あいつにあんなこと言われて、この気も腹が立ってしょうがないんだ。嫌なんだ、嫌なんだって。そう思ってる自分、そういう二人の自分が自分の中にいるというふうに考えてみるわけですよ。で、その二人の自分にこう頭の中でというかこう自分の中でこう対話をさせるわけですね。そんなに嫌だな嫌だなって思うことにどんな意味があるんだいとかね、嫌だな嫌だなっていうふうに思うことによって、さらにこうどんなことをこう得ようとしてるんだいっていう風にですね、その嫌だなと思っている感情にこう問いかけてみるわけですね。で、私もそういう風にやってみたわけです。で、そういう風にやってみたら、こう嫌だな嫌だなと思っている感情の奥に、あ、実はその A さんに自分もちょっと認められたいっていう気持ちが実はあったんだなってことに気づいたんですよね。で、これがね、自分の中でもびっくりした。びっくりしたし、なかなかその気持ちを認められなかったんですよ。つまり嫌な人なんでね。だから嫌な人であっても、なんかその人に認められてって気持ち自分の中に持ってたんだなって思ったら、なんかその気持ちもなかなか認められなくって。でもそういうふうに自分が思ってたってことに、ちょっと自分でもびっくりして。あ、そうだったのかーっていうふうに思ってですね。ちょっと愕然としましたね。でもそんなふうに、そんな自分に気づいたらちょっと気持ちが楽になって、なんかさっきまでこう自分が嫌だな嫌だなって思ってたことが少し軽くなった。そんな経験をしました。こんな感じで、なんかこう嫌な感情っていうのをこうついつい引きずってしまうときっていうのはですね、こうその感情とよくこう 対応してみるといいと思いますね。なんでそんなに嫌だ嫌だなと思うんだいと。そのことによって、そして、どんなメリットがあるんだいと。嫌なことを思い続けることによって、どんなメリットがあるんだい、どんないいことがあるんだいっていうふうに、その嫌な感情にこう問いかけてみるっていうんですかね。そういう対応を自分の中でしてみるといいと思います。頭の中では、理性的に考えればそんな嫌なことを引きずることなんか意味がないって分かってるわけですよ。だけど、ついつい嫌な感情を引きずってしまってるわけだから、きっとなんかね、その嫌な感情を引きずることにはなんかメリットがあるんですよね。嫌だな嫌だなって思い続けることによってなんかメリットがあるんです。だから、それはどういうことなんだいっていうふうにですね、まあ自分自身の心の子にこう問いかけてみる。そういうことをしてみるとですね、まあ意外な発見っていうのがあって、で、その意外な発見をしたときに、意外な気づきですね。自分の心がふっと軽くなると。そういうことが起きます。まあですのでね、皆さんもなんかそういう日常の対人関係で、ついつい嫌な感情を引きずってしまう。そういうことがあったら、ぜひちょっとやってみてもらえればなと思います。はい。続いての話題です。先日ですね、読者の方から質問をいただきました。医師とのコミュニケーションの取り方、良好な関係になる方法はありますか？っていう質問ですね。医師とのコミュニケーションで、うまくいくコツは何でしょう？で、このお便りはちょっと続きまして、医師は診療が忙しくて、報告一つにも気を使います。社交的な医師には問題ないんですが、寡黙な医師だと距離感を感じ、難しさを感じます。忙しいために気むたがられると、次は行きにくくなります。飲み会などで話す機会もない仕事だけの関係ですので、良好な関係を築くには何か良い方法がないか知りたいです。という質問です。はい。今回の質問ですね。まあ、医師との関係ということですね。まあでも医者だけじゃなくて、こう、寡黙な人とかね、まあ、忙しそうな人とか、まあちょっと報告するのにも気を使う人っていますよね。で、そういう方との対人関係って難しいと思います。で、このような対人関係で、良くする際のコツなんですけど、まず自分自身は、その人とどんな関係を作りたいのか、これを明らかにすることが大事ですね。まずですね、自分自身の在り方ですね。自分自身はどうしたいのか、どんな関係を作りたいのか、っていう自分の目標をはっきりさせることが大事なんですよ。で、対人関係において、自分の目標って言われても、え？って思う人、結構いると思うんです。気にならないような関係になればいいよとか、それはもう煙たがられてるんで、煙たがられなければそれでいいんですとかね。なんかそういうふうにこう、ぼやっとしか思えないわけですよ。とにかく今報告がしづらいんで、とにかくちょっと楽になればいいかなとか。で、そこをですね、ちょっとより深く考えてもらいたいわけですね。いい関係を作りたい。ちょっと今、関係が悪いんで、いい関係を作りたいって思いますよね。で、そのいい関係ってどういう関係か、どんな関係が作れればいい関係なんだろうかってですね、ちょっと深く考えてみるんですよ、自分の中で。で、目標を設定する。これが大事ですね。さあ、自分にとってその意思とはどういう関係が作れればいいんだろうかと考えてみるわけです。例えば気軽に自分がその医者と話しかけてて、たまにプライベートな話なんかもしていて、ちょっと笑顔なんかも出てくる。そういう関係を作りたいのかなとかね。まあそこまではいかなくても、自分が伝えるべき必要最低限のやり取り、必要最低限の情報交換ぐらいはしている関係をイメージするのか。まあプライベートなことまでは付き合いはしないんだけど、まあ仕事についてはすごく真剣に語り合っているような関係性とかですね。こういろいろ考えてみるんですよ。で、未来のですね、理想的な未来を想像して、未来のそのある時点で自分とその、今苦手だと言ってるその医師との関係性がこう、どんな風になってるかなってのをですね、こう想像してみる。イメージしてみる。それが大事ですね。それが大事。対人関係で困ってる時っていうのはですね、とかく困ってる問題、現実の今困ってる問題に意識が行きがちなんですね。とかく現実と、それからあと過去にこんなこと言われた、過去にこんなことがあったっていう、自分の意識がほとんど過去から、現在から過去、 ここら辺ぐらいまでしか行かないんです。未来にほとんどね、自分の意識は行かないんですね。現実と、現在と過去のことにこうずっと囚われてるわけですね。あの時嫌な顔されたな。あの時あの人に煙たがられたなとかですね。そういう過去のことをずっと意識するんですね。過去の問題を。で、今より未来のこと、自分はどんなその人と関係を作っていきたいのかっていう、こう、理想的な未来っていうのをイメージできなくなるんですね。で、まあ、その未来を考えていくときに、まあ、相手は変えることはできないので、まあ、よくね、過去と他人は変えられません。変えられないっていうように、相手の意思のことは変えることはできないので、まず自分自身がその人とどんな風に関わってるのか、自分はどんな風に関わっていきたいのかっていう、その理想的な未来をイメージするっていうことですね。例えば、まあ変な話、相手に無視されても、煙たがられても、自分がすごく笑顔でニコニコこう、接している。なんかそういう様子を想像したいとかですね。まあ向こうはそんなに返信がないかもしれないけど、こちらはなんかこう、冗談をボンボン言って、相手を笑わせようとしているとかね。まあ向こうはそんなに変わらないかもしれないけど、自分はとにかく言うべきことを積極的に伝えて、とりあえず自分は言いたいことは言ってるというふうにこう、スッキリしているとかね。まあ相手の反応が得られるかどうかわかんないけど、こちらからは何かこう、その人に対してこう、積極的にこう質問をしたりとか、必要なことを聞けている状態とかね。そういうふうにこう、未来をイメージするっていうのが、とても大事です。で、まずその未来のイメージを作って、じゃあそのために自分は今から何をしようかと、考えてみるっていうのが大事なんですね。で、これ不思議なもので、まず理想的なゴールを考えて、そこから逆算して、今できることを考えてみると、最初のように、うちの意思は話しかけづらくて困ってるっていうふうに問題点から出発して悩んでいた時とは、違った対応策っていうのはですね、思いつくもんなんですよ。思いつくもんなんです。なんで、まずは、その人とどんな関係を作っていきたいのか、どんな理想的な未来を作っていきたいのかっていう、まず、目標を設定するっていうね。そこから考えてみるといいかと思います。なんでこれぜひね、やってみていただければと思います。はい。では続いての話題ですね。続いての話題は、学生とか後輩指導についての、学生や後輩指導の話です。リハビリの現場で働いていると、後輩とか学生がうまく育たないと!というふうにですね、教育とか後輩育成に頭を悩まされている。ちょっと言いづらかったですね。後輩育成や教育に頭を悩ませている方もいるかと思います。で、こういう時はですね、うまく育たないと、悩むだけでは建設的には考えられません。うまく育たないなぁ。ダメだなぁ、あいつはまだまだだなぁって思ってるだけではですね、建設的に考えられないんですね。こういう時のポイントは、どんな時にどんな行動をとってほしいのかと、具体的に相手にとってほしいを、相手にとってほしい行動を考えることですね。〇〇の時に〇〇をしてほしいっていうふうにこう、もう明確に行動をとってほしい行動を決めるってことですね。自分自身がですね。例えば学生指導の場面でもっと積極的になんていうふうに指導するんじゃなくて、フィードバックの時は最低一つ質問しよう。こんな風にですね。こんな風に指導するんです。もっと積極的にじゃですね。何していいか分かんないんですよ。で、その積極的に行動しましょうじゃなくて、積極的に行動する。じゃあそれは何のことを言ってるのかっていうのを言うわけです。例えばフィードバックの時には最低一つ質問をするとかね。私は精神科なんで結構集団のプログラムがあるんですけど、例えば集団のプログラムの時には必ず一人は話しかける。一人は患者さんと話をしようとかね。こういうふうに具体的に行動につながるような伝え方をすると大事です。こと細かにですね、まあこういう時にはこんな行動を取るなんて、指導するなんて、なんかこう細かすぎてね、口うるさいなって思うかもしれないですけど、逆に、こと細かに取るべき行動を伝えた方が、相手はですね、親切に教えてもらったように感じるようですね。なので、とにかく自分のですね、このことってのは結構大事で、自分がなんとなくやってる行動とかね、なんとなくうまくやっていく行動っていうのを、いかにこう、 いかにこう意識化するか、いかにマニュアル化するかっていう行為でもあるわけですね。だから勘のいい人っていうのはこう多分なんとなく動けちゃうんですよね。顔色を見たりとか、患者さんのこう動きとかを見て、この時はこういう風にすればいいんだなって。でもそれをやっぱり相手に伝えるときには、どういう時にどういう行動を取ると良いとされるのかっていうことをこう自分で決めて、それを伝えていくっていうことがすごく大事だってことですよね。なんでそういう意味で本当に学生指導っていうのはね、自分の勉強にもすごくなりますね。やっぱり私も学生も何人も教えてきましたけど、今まで。本当にやっぱり、ね、教えることによって自分が育つっていうのをとても経験する。そんな出来事ですね。そんな、いいものですね。学生指導っていうのは。だからまあ学生指導を通して、やっぱ自分のことをこう、自分のやってることを意識化して、こういう時はこういう行動を取るといいですよってことを具体的に伝えていくと、相手もその行動を取ることができると。ということですね。まあですので、とにかくですね、まあ学生や後輩がうまく育たない、そう思う時はとにかくですね、うまく育たないと思うんじゃなくて、まず自分の伝え方を工夫して、どうやったら具体的な行動が取れるか、どうやったら具体的な行動につながる言い方になるかって考えると良いと思います。こちらもね、ぜひ何か思うことがあれば試してみてもらえればなと思います。はい、次の話題ですね。次の話題は、次に何を話そうかと思うといっぱいいっぱいになってしまいますという話です。患者さんとかね、目上の人と話をするときに、次に何話そうかなと思うといっぱいいっぱいになっちゃって、はーってなってこう慌ててしまって、どうしていいかわからない、こういう悩みですね。こういう悩みをですね、私新人のセラピストさんとかね、学生さんからよく聞くわけです。患者さんと話していて何言葉が煮詰まる、沈黙になる、そうそう、何話そうかなと思ってもいっぱいいっぱいになっちゃって、なんか質問しなきゃってなって慌ててしまいますっていう、そういうことなんですね。そういう悩みです。で、これも私よくわかりますね。私も昔そうでしたね。患者さんとか、目上の人とか二人っきりになるとですね、なんとなくこう、無言になった時にですね、こう、沈黙が怖くなっちゃって、なんか話さなきゃーと思って、どうしようと思うほど焦っちゃう。で、じゃあ私はこれでって言って、その場を立ち去っちゃうんですね、患者さんとね。そういうことしてるとですね、患者さんとあんまり話が長く続かないしですね。まあ、沈黙が怖くて今度は患者さんに話しかけらんないみたいな、悪循環が起きるわけですよ。で、どうしたらいいかってことなんですよね、そういう時には。焦んなきゃって。で、こういう時はですね、ちょっとね、言語優位になってですね、自分の頭が。言葉優位になってるわけです。なんか話さなきゃってこう、なんか言葉を出さなきゃって言葉に頼ってるんですよね。で、こういう時は言葉に頼らずに、自分の中にその時思い浮かんだイメージとかですね、今体に起きてる感覚とか、そういったものを大事にするっていう方法がありますね。人は誰かとコミュニケーションを取るときに、言葉だけを使ってコミュニケーションしてるんじゃないんです。話しながら、お互いに何かイメージを描きながら話したり、何かの感覚を感じてたりするんです。例えば、A さんと B さんがいて、B さんが患者さんで A さんが学生さんだとすると、B さんの趣味は何ですかとか聞くじゃないですか。そうそう、患者さん、その B さんがですね、そうね、趣味と言っても何もないんだけどね、そのまま沈黙、みたいな。こういった場面があるとしますね。これよくあるんですよね。学生が患者さんに趣味は何ですかと聞いて、特にないね、終了みたいな。で、困るんですよ、学生さんは。あ、まずいと。話が広がらない。どうしようかな。趣味が話が広がないから、どうしよう。じゃあ、今度は食べ物の話でも聞いてみようかな、みたいな感じで焦るわけですよね。で、これっていうのはやっぱり言葉に頼ってるんですよね。じゃあ次何聞こうと思っちゃうわけです。で、こういう時は次々に質問をして、 なんか何か引っかかるんじゃないかなって、なんか次々に質問するよりも、まず自分の気持ちをこうリラックスさせて、イメージを広げてみながら聞いてみるといいですね。例えば、趣味はないですか、趣味ありますかって聞いて、趣味が、まあ特にないねっていうふうに言われたら、その趣味がないねって言ってるその人の姿をこう想像するんですよ。で、例えば、休日に趣味もなくて家でゴロゴロしてる様子をイメージしてみたり、もう趣味がないほど、もう休日も、趣味の時間も取れないほど休日も仕事してるぐらい、こうバリバリ働いてるその人の様子を想像してみたり、っていうことをしてみるわけです。で、そうやってこう、趣味がないねって言ったその言葉からですね、その言葉をちょっと自分の中でこう、聞いて、で、その、患者さんがですね、趣味がないねって言ってる姿を想像しながらですね、じゃあ趣味がないとしたらどんなことしてんのかなってこう、勝手に想像していくんですよ、自分の頭の中で。で、そういう風にしてみると、あ、じゃあ趣味もなく家でゴロゴロしたのかなとかね、趣味がないぐらい仕事してたんですかみたいなですね、まあそういう風に前の話をちゃんと受けつつ会話を続けていくことができるわけです。で、こんな感じで、まあとにかく会話をしながらですね、何か聞こうって言葉ばっかりにイメージ、意識を向けるんじゃなくて、何かのイメージをこう作りながらですね、話を聞いていくと話が円滑に進んでいきます。私のね、私はコミュニケーションのセミナーをもうね、ずっとやってますけど、私のセミナーを受けていてですね、ある受講生の方からですね、まあ以前より人と話をするときにイメージを共有できるようになったっていうようなね、感想を、この間いただくことができました。コミュニケーションっていうのはね、やっぱ言葉だけでやり取りしてるもんじゃないんですよね。五感を使うんです。視覚、聴覚、味覚、嗅覚、触覚って。なので、まあ何を話そうかってね、言葉をばっかりに気を取られるんじゃなくて、まあ五感を使って五感を膨らませたから、コミュニケーションを楽しんでいただければなと思います。はい、ありがとうございました。まあこんな感じでね、2回目のポッドキャストの配信もですね、無事中と終了できそうです。まあなかなかね、こうやってね、家で一人でですね、ボイスレコーダーの前で、自分の言いたいことをベラベラ喋ってるっていうのはですね、非常に、最初は気恥ずかしいものなんですけど、まあそれでもね、ちょっと私何かの発信をしていきたい。何かを話していきたい。続けていきたいっていう、こう伝えていきたいっていう気持ちが結構あるのでね、ちょっと恥ずかしさを忍んで、こういう活動を続けております。まあね、ぼちぼちと続けていきたいなと思ってますんで、皆さんもぼちぼち聞いていただければなと思いますね。まあ、あとね、まあ、一年間は、感想とかね、フィードバックがもらえなくても、頑張るみたいなことを、最初に言いましたけどね、感想とか質問とかあればね、どしどし受け付けておりますんでね、ぜひぜひお気軽にね、メールとかフィードバックをいただければ、嬉しいなと思っております。はい。まあ、今3月になってね、だいぶ、暖かい日が来るようにもなりましたけどね、まだまだね、寒い時もあるのでね、まあ、皆さんも体に気をつけて、頑張っていきましょう。まあ、この配信をするのは多分3月のね、まあ、中旬から下旬ぐらいになると思うんで、まあ、もうだいぶ暖かくなってるかもしれませんけどね。まあ、まだまだね、季節の変わり目でね、風邪ひいたりとかね、あと花粉症がひどかったりね、そういう方もいるかと思うんで、まあ、お互いね、健康に気をつけて、頑張っていきたいなと思っております。それでは今日も聞いていただいてありがとうございました。